ドシンチアヤハなるか女優選ぶち。はい、第8回目となりました。今回はねちょっと力強く始まってみました。さあ5月ゴールデンウィークでしたね。皆さんどんな風に過ごしてました？私はね5月誕生日月の子がいるので、その子のうちに友達と一緒に泊まりに行って、で宅飲みしてっていう、すごいねなんか飲むために行ったのか祝うために行ったのか分かんないけど、とりあえず飲み散らかして楽しい夜でした。はいこれからもよろしくねっつってねあ、で次の日の朝、そう美味しいパン屋さんがあるからって言ってちょっと歩くけどって運動がてら行ったんですよ。で朝めっちゃ早く起きて、なんかすっごい眩しい空見ながらパン屋さんまで歩くっていう自分がめっちゃ健康的な生活してると思って、なんかねすごいおかしくなってきちゃったあとは普通かな。ほら今自粛期間中ですしね、そんなに変わったことはしてなかった気がします。あ、でも相変わらずいろいろ見てます。アニメからドラマから何から何まで。そう、今期もねいろんなアニメが始まってますけれども、私はちょっと定期的に懐かしいアニメを見たくなるたちなので、最近はね宝石の国っていうアフタヌーン誌掲載のアニメを一度見てるけどもう一回見てるんですよ。あのね男の子たちが、あの宝石の結晶体が擬人化、違うな、宝石が人型を取って戦うっていうすごいざっくりした説明。いや何がいいってすっごい綺麗なんですよ。髪とか目とか、あと傷ついちゃったりした時に露出して見える肌が宝石だからキラキラしてる画面が美しい、盾もアクションも何もかも美しい、癒されるって思いながらもう一回見てる。漫画もあるんですけど漫画の今後の展開が苦しくって、はい、アニメに癒されてる。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。はい、今日もやってまいりました。コーナーです。フリーコーナーです。はいはいはい。では早速ラジオドラマの方行ってみたいと思います。この寒空で水ってせめてお湯だろう！大量の洗濯物と格闘する声。この大きな大きな独り言はここ最近では珍しくもなくなったメイド、ルカのものだ。
この令和に手洗いとかないわ！
ルカ、また叱られちゃうわよ。
サシャちゃん？
はい、追加。
うえ？
嫌がる様子さえ騒がしい。獣人族やハーフエルフが多いこの屋敷には珍しく、純粋な人間であるルカ。幼少期に親に売られ、ただでさえか弱い人間であるがゆえに、心身ともに脆弱な彼女は、他の使用人よりも満身創痍の日々を生きていた。この屋敷の使用人は全員が何かと分けあり、そのため奉公と称し酷使され、能力や容姿に優れた者は主人兼奴隷商人により売られていく。私たちは皆きつい折檻のせいで反抗する気力もおられ、微々たる食事と睡眠だけが糧。今日に至るまでひたすらに働き死ぬか、売られるかの日々を過ごしている。過ごしていたのだけど、ここ数日の彼女のまるで別人のような振る舞いは何故？
バカね、女の子がこんな傷作っちゃって。ぶたれた後も生々しい頬を撫でる。 あちこちにあざと縛られた後。サシャチンは大丈夫だったの？
生娘じゃあるまいし。
ごめん。いいわよ、別に。
同じメイドでも、みんながみんな、ヨドギの相手をさせられるわけではない。ルカのようにあどけないタイプは、あまりそそらないそうで。昨夜ルカが初めて寝室に呼ばれたのは、ここ最近の反抗的な態度を戒めるためもあったのだろう。ちなみに私は、母譲りの白い肌と青い目に髪が、主人の体操をお好みだそうで、新しいメイドが来ても定期的に相手をさせられていたので今更だ。どうせよそでも娼婦の娘の行く末なんて大して変わらないわ。
やだ。
ルカがあんまり子供みたいにしょげた顔で言うから思わず吹き出した。
何が？平気な顔しないで。好き好んでしてるわけじゃないでしょ。
まあね。
私知ってるから。サシャがいろんなやつに抱かれてる分、他の子の負担が減ってるの。昨日私があれだけ暴れたのにこの程度で済んだのは、あの後サシャがなだめてくれたから。
そんなことは。
ああ、もうたかがブラック企業ごときでガタガタ言ってた自分が本当恥ずかしい。
ブラック企業というのはよくわからないけど、きっとルカにはルカなりの苦労があったはず。
もうサシャちゃんってはほんと偉い子、鼻丸あげちゃう。
なのにどうして私なんかを手放して褒めたりできるの？目の奥が熱くなる。こんな感覚知らない。
え、ちょっとサシャちゃん、なんで泣くの？
ポロポロと涙が止まらない私を、わーっと泣き出したルカがぎゅうぎゅう抱きしめてきた。
どうしてるかまで泣くのよ。
わかんない。
ぐずぐずと鼻をすすり、傷だらけで子供みたいになるルカは本当に可愛かった。愛しいってこういう気持ちを言うのかな。違うからね、私別に悲しいんじゃないの。ただ初めてだったから。勝手に産んで邪魔だから捨てて、替えのきく人形みたいに扱われてきた私を丸ごと認めて肯定するような、そんな言葉が。欲しくて欲しくて仕方なかったものだから、親からさえもらったことのないものだったから。今私嬉しくて嬉しくて、その気持ちが溢れて止まらないだけなの。
異世界転生したブラック企業でも友達ができました。
はい、というわけでですね、これは、前回ぐらいだったかなに書いた異世界転生ものの続きという設定で書いたものなんですけれども、これは別に初見でも内容的には別にそんなにつながってるわけじゃないから、あ、でも知ってると、あのあと異世界転生した後、ふーん、その屋敷でウェイトとして働いてたんだな、ふーんぐらいに思ってくれれば、連続で聞いてくださってる方はね、そんな風に思っていただければより楽しいかもしれないな、なんてね。はい、というわけで久々にね、ちょっと長めのラジオっていうか、女の子2人が久々だな。なんでしょうね、なんか最近ユリモードが高まってて、なんかね、いろいろ見たアニメがユリっぽいのが多かった。なんだっけ、クマクマベアにユリグマ嵐、どっちもユリモノなんですよね。女の子がねめっちゃ可愛くてね、もう見てるだけで絵面的に癒されます。ただ私がふわーっと見たので、なんかそれぐらいしか観測出てこないんですけど、なんかね、内容以前になんかこう見た感じが、あ、可愛い女の子がこう魔女っ子みたいに変身する、こっちはユリグマ嵐の子ね、メイドっぽいクマ耳か可愛いみたいなね。クマクマベアの方は、あれは異世界もの。クマの着ぐるみくると、なんかこう、クマにちなんだ能力が使えて、めっちゃ強くなるっていう、そんな感じの話です。なんかね、あれです。日々、自分が好きそうな作品も、おすすめされた作品も、なんとなく目についた作品も、いろいろ見てるので、その都度、いろいろ見たけど、全部語りたいけど、思い出せないっていう。なので印象に残ったものを一応メモに書いてはいるけれども、それでも それでも多分見落としとかいろいろあるはず。
私ね、これは漫画でも二次元でももう何もかもに共通してるけど、推しが見つからないとドハマりするっていうことがあんまりないんですよ。普通に面白いなとか、あ、これ見てよかったなとか、勉強になったなとか、いろんな感想湧くんですけど、すっごいよかった、あ、もうドハマり、ハースキーみたいなのは、なんかキャラクター登場人物に推しがいると思う、この状態にもなって、友達とかが勧めてくれたアニメとかも、あ、見たよ、でもごめん、あんまりドハマりしてないから、ちょっとなんかにわかだからあまり感想とか出ないんだけど、いや全然いいよ、見てくれたってだけですごい嬉しいって言ってくれたので、そっか、人はおすすめしたものを相手が見てくれるだけで意外といいのかもしれない。いい悪いっていうのは、まあ聞かれたら答えればいいってことで、そういえば私も自分がおすすめしたものを見てくれたって言っただけでも、あ、ちゃんと見てくれたんだ、私がどういうの好きかを把握しようとしてくれた、あ、もう全然、え、あんまり好きじゃない、全然見てくれたっていうだけで全然嬉しいってなったし、そっか、案外そういうものなんだなって思いました。私は基本的にコメディとか友情ものとか分かりやすいのが好きです。なんかすごい今シリアスが見たいとかホラーが見たいとか、そういうテンションもあるけど、基本的にはなんかこう古き良き少年画みたいな画みたいなのが好き。
あ、最近見た実写映画のは三国志、あの新解釈のやつ、
あれなんかすごい CM で見たとき映画館で見たくて面白そうだなと思って、でも見そびれちゃったので、あ、お家で見ようってなってあれですタブレットで見ました。
なんかね、すっごい会話のテンポが良くて、なんかテンポのいいギャグって好きだなと思いました。あと大泉洋さん素敵ねってなりました。
その流れで探偵はバーにいるも見たんですけど、これはなんでしょうね、なんか見て楽しかったけど、あ、見てよかったっつって終わったから、多分ドハマりはしてないんだと思う
あとはですね、ビースターズと美少年探偵団とシャドウハウス、この3つに共通するのは主題歌がとても素敵です。イメージがとってもぴったりなんだよ、必要それぞれ。シャドウハウスはおかげさまっていう顔のない、もう全身もう真っ黒影の人物たちと、そのおかげさまの顔を担う生き人形っていう立場の者たちがいろいろするお話なんですけど、ゴシックホラー登場人物がみんな可愛い。ビースターズの方は動物が擬人化されていくんですけど、擬人化されて学園生活を送るんですけど、これもめちゃめちゃ面白いです。ただところどころちょっとこうアクションシーンとかバトルシーンとかグロテスクなこう思春期特有の草食獣と肉食獣の葛藤みたいなのが入るので、好みはちょっと分かれるかもしれないです。私はすごく好き。夜遊びさんの歌ってる怪物がめっちゃくちゃかっこいいんですよ。もうこの曲めっちゃ好きです。美少年探偵団はね、なんかオープニング登場人物それぞれがめっちゃかわいい。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ビーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、というわけであっという間のエンディングですね。今日はね、メモしたもののことをほとんど一応何かしらについてくれました。いや、私ね、なんかね、疲れてくるとすっごいもう自分が絶世の美女だったらいいなみたいなことをよくこぼすんですよ。いや、もう絶世の美女だったら何もかもうまくいくんじゃないみたいなことを言い出す。口に出したり心の中で思ってたり、どっちもあるっていう話を友達にしたら、あー、でも絶世の美女ってなかなか見なくないって言われて、確かにって思って笑っちゃって、でその後もう一人の友達が十分可愛いよって言ってくれたので、なんかこう私がその疲れた時にその口癖を出すっていうことを把握してくれてるなって思って、すっごいなんか、あ、うん、なんか癒されたと思って疲れは吹き飛びましたね。はい、あとね、欲しいものがこう溢れた時に マジなぜ石油王に生まれてないんだって思いました。噛んだね。あれ私おそ松さんにめちゃめちゃハマってたんですけど、定期的に馬主と石油王っていうワード出てきてたんですよ。で確かに自分が石油王だったら推しという推しを全て推すし、関連するグッズとか全部買うよなって。でその集めたグッズやら本やら何やらを収納するためのお家を借りるなり、そうなんかするよなって思って、いやでもちょっと石油王じゃないから厳選して買おうみたいなね。いやもう気を抜くと部屋物で溢れるんですよ。部屋片付けるの好きなんで、きちんとしてるはずだけど、そもそも物が多かったら綺麗な印象あんまないなと思って、自分の部屋を定期的に眺めます。なんだろうな、汚れていないし汚くもしてないけどあんまりすっきりしてないなみたいなね。あれですね、なんか物減らしても倍ぐらいの勢いで増えてくし、欲しいものがどんどん増えちゃうので困りますね。今私ねピアス欲しいんですよ。ピアスは幸い場所あんまり取らないからいいんですけど、なんかこう自分の好きなキャラクターとかめちゃめちゃバチバチにピアス開いてるんですよ。で最近見たアニメでは9個開いてる子がいて、9個か、まだ私4つ全然いけるな、奇数で開けると言って言うし、5個目開けたいんだよな、軟骨ピアスもう1個開けていいかなとか思ったりしてね。だから近々開けるかもしれない。もうピアスでパチンで開くっていうことは自分の体で体験したので、耳たぶと軟骨はピアサーがあれば誰でも、なんかこう昔の古本漫画とかにありがちなこう安全ピンでガスンみたいな開け方をするわけじゃないから、なんかね全然いい気がします。ご近所物語、矢沢愛先生のナナとかパラダイスキスの人ね、あれご近所物語のシーンでこうピアスを安全ピンで開けるシーン、あのシーンめちゃめちゃ私印象的なんですよ。というのも最近パラダイスキスを見たからかも。キウイの主題歌めっちゃ可愛い。バイバイ。